ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。ちょっと夜なんですね。夜じゃなくて夕方なんです。落語界の皆さん、今日は落語界の関する4番目ですかね。ですね、まあ少しリラックスした話をさせていただきます。まあ前回ですね、我々はなんか人と人とが争う方向に誘導されているっていうわけですね。まあ兵庫県知事の問題で私はこうゴーグルをかけて、我々はゴーグルをかけて、世間を見させられていると。私のこう30年来の活動はですね、できるだけ真実を伝えて、ゴーグルを取り除いてもらう。まあそういうその活動をしてたわけですね。でまあ、この前の税金の増税の件もですね、本当に我々が誘導されてしまって、例えば宮沢さんですね、自民党の税制会長ですけど、その方の SM バーに通ってるとか、そういう話に引きずられちゃうんですね。これ引きずられますと、とにかくそういうスキャンダル的なものの方が人に興味を吹き込んで、そっちへ誘導するわけですね。そして私たちの毎日の生活もそういう中に入ってしまって、まあ、会社の人間関係もですね、誰からはこうした、誰からはこうしたって話ばっかで、本当にその会社を良くするにはどうしたらいいか。僕なんかの技術者でしたら、技術の展開はどういうふうにしたらいいかとかね。そういう方向に心がいかないようになってしまうんですね。で、これはですね、もう今から50年ぐらい前だと思いますけど、大谷宗一っていう非常に優れた評論家がいたんですね。まあその人がですね、当時の言葉ですから、今では不適切だと言われるんですね。言われるからみんなが言わないんですけど、大谷宗一がですね、一億総白痴化。まあ、白痴っていうのは昔の言葉で、少し頭の具合が悪い人ですね。まあ、そういうの白痴と言ったんですよ。それは歴史的に言ったわけで、まあ、歴史的に言った言葉をね、後になって非難して、それを使わないようにするとか言わないようにするってことをやりますとね、それは日本文化を廃らせることになるんで、まあ、そこのとこもね、非常に強量というか考えの狭い人がいまして、昔はこれで良かったんだけど、今はこれは言っちゃいけないんだ。なぜならば社会はこのように変わったからと、まあ、いうようなね、ことで我々は歴史的なこととしてやっぱり使うべきだと思うんですね。まあ、いずれにしてもテレビが人の頭をアホにするということなんですね。それを大谷宗一は本当に軽眼だったですね。軽眼というのはよく見えるっていうかね。確かにその通り、テレビは、日本人をどんどんアホにしてきました。で、私はテレビに30年ぐらい出てきたもんですから、そのテレビがどうして人をアホにするかというテクニックと言いますか、考え方ですね。それをまあ学んできたわけですね。一つは、まともに見えるんですよ。世の中ってのは常にまともに見えることから始まって、それが結果的に悪いことをもたらすということなんですね。例えば、こう言いましたよ、私にね。武田先生、できるだけ見てる人全員に分かるようにしてください。視聴者には小学校しか出てない人、まあおじいさんですわね。それから、まあ中学校までしか出てない人。全然勉強ということをしたことのない人。まあそういうところでは差別的な言葉も言われるんですね。奥さん方で何もしてない人もいますから。そういう人でも分かるように喋ってください。って言うんですね。で、私が少し専門的な言葉を使ったり、少し論理的に難しいことを言うと、あれはダメですって言うんですよ。しかしね、僕はね、それは人に分かりにくいように言うのは良くないですよ。それは学者としては結構そういう人がいて、人に分かりにくいように横文字を使ったりなんかして煙に巻くっていう人いるんですけど、私はそういう考えじゃないんですよ。できるだけ伝えたいと思うんです。ですけども、伝える内容がどんどん優しくなってしまうと、結局肝心なことは伝えられなくなっちゃうんですね。だから、もちろん、この日本のね、税制のこと言うなら、アメリカの建国時のですね、関税と所得税の関係とか、まあそういったことを話さなきゃあんないことがあるんですよ。しかし、それはダメだっていうわけですね。それで最近皆さんも最近というかもうここ20年ぐらい前からですね、盛んにですね、テレビがお笑いの人を使い始めたんです。で、僕最初はですね、お笑いの人を使うのに少し批判的だったんですけども、テレビで長くお笑いの人と一緒に出てますとね、彼らは非常に見識もあるんですよ。それから学力もある場合もあります。ない人もいますけど、ある場合もあります。それから人柄はなかなかいい人が多いんですよ。で、私はね、ああ、なるほどな、テレビにお笑いの人が出るのも意味があるな、と思っていたんですよ。テレビにスポーツ選手とかね、 それからお笑い選手がニュース解説なんかに出てるわけですよ。だけど、まあ見ますとね、私はお笑いの人とかスポーツ選手は必ずしも悪いと思ってるわけじゃないんです。実は、経験者、大学の人とかね、それからいろいろ文化人、その方が優しく言おうと思うと、嘘を言うことが多いんですよ。お笑いの人はね、もともと知りませんから。まあ聞いて、テレビ局の人から聞いて、それを分かりやすく伝えるので、まあその方がいいかなと思ったりしたことはあるんですけど、やっぱり難しいことは踏み込めないんです。そうすると少しずつ少しずつ日本がダメになっちゃって言ってるんですね。実際そうなんですね。まあこの前も高橋さんが言ってましたけど、各国が、国民の富の増大に従って本来は、税控除を増やすべきなんだけども、日本だけが増やしてない。ね、こういう隠れ増税ということをやってはいけない。とこう言われましたね。まあ、多分、すぐ皆さんピンと来ないんですよ。私はね、1970年頃はピンと来たんじゃないかと思うんですね。っていうのは、テレビがそのレベルだったんですよ。そのレベルで話をした。もちろん解説に出てくるのが大学教授なんかでしたから、どうしても言葉が難しくなる。で、わからない人はそこで勉強したんですね。ですから勉強するチャンスがテレビなんかを通じてあったんですよ。しかし、日本中誰でもわかるようになんて言われますとね、ほとんどダメになっちゃうんです。で、NHK もですね、非常にいい番組がいっぱいありました。もちろんテレビでですね、なんとかの世紀とかね、そういうその素晴らしい番組自体もありました。中身はですね、若干批判的な人が多いですね。それでもやっぱり政府側だとか、なんか反日的であるとかいう批判がありますが、それは方向性であって、レベル自身はやはり割合高いのがあったんですね。それから特に教育関係、教育テレビとかね、まあそういう方面ではですね、中世ヨーロッパ史とかね、ゲルマンの社会とかね、そういう難しいのがありましたし、それから科学番組でもですね、まあ科学番組は私が専門なもんですからね、何を見てもちょっとこれ優しいなと思うんですけど、だけどまあまあのものやってました。現在でもですね、時代の先端に行く量子科学なんかの問題をですね、やっぱり教育チャンネルとかそういうところでどんどんやればですね、かなりレベル上がります。それから現代でもですね、アメリカの民主主義がなぜ崩壊したかとかですね、日本がなぜ30年間も世界の一番下のね、成長率だったか、これはですね、すごいんですよ。今日本人が頑張って富を増やした分の 70% が海外に行っちゃってるんです。海外の人ですよ。単に日本のお金が海外行くんじゃなくて、海外の人の所得になってるんです。このシステムを作ったのは誰だと思います？2000年からこちらのいろんな政党です。民主党も含めて、自民党、民主党、ね。その他に先駆けとかいろいろありましたけど、そういう政党とかそこにおける総理大臣だとか、ね、大蔵大臣とか、まあ今では財務大臣とか言いますけどね、その人たちがやったんですよ。日本人がやったんです。外国人が圧力をかけて、日本人の富、日本人が働いた富を取ってったんじゃないんです。それをメディアという点で後押しした一番の人が NHK なんですよ。まあ、消費税を増やすときもね、NHK は知っていながら、日本の国債の赤字は、日本の内部での赤字であって、これはギリシャなんかの赤字と全然違うってことを知っていながら、800兆円の赤字だとか、政府は、じゃあ、政府はって言ったらまだいいんですけど、日本国は800兆円の赤字であるとか、1000兆円の赤字であるってやったんです。日本国には赤字ないですよ。むしろ外国に貸してる金との差し引きだったら、現在でも300兆円ぐらい黒字でしょう。いずれにしても、どんなに変に言ったってプラスマイナスゼロですよ。日本には赤字はないんです。日本政府が国民に借りてるお金があるんです。日本政府が国民に借りたって、日本は全然どうってことありません。消費税なんかにも何も関係ありません。そういう嘘をずっと言い続けてきた。それで、ついに日本は30年間、世界200国の一番ピリでした。だから、テレビが不幸を呼ぶんです。あ、こういう不幸を呼ぶとはちょっと意味が違ってですね。つまり、レベルが、国民のレベルが下がっちゃうと何を言い出すかっていうと、人の悪口とか、人のスキャンダルとか、そういうのばっかり言い始めるんですよ。日本をどうして良くするかとか。だから今ね、日本の技術についてほとんど人が言えなくなっちゃったんですよ。もう、技術のね、テレビの報道なんか全くないんで。 もう僕よく聞かれるんですけど、原子力もちろん聞かれるんですけど、原子力はまあある意味じゃ技術よりか皆さん安全性なんか聞いてくるんですけど、それよりか例えばね、日本のこの打ち上げる人工衛星ですね。今もう人工衛星すごい重要ですからね。我々スマホでこうやって通信してるのあれ全部人工衛星ですから。だから人工衛星、まあ大体今1200発ぐらい上がってますかね。で、大体年間1000発ずつ上がるわけですよ。だから日本がね、大体10分の1の国ですから、もちろん技術的にはもっと大きかったんです。5分の1ぐらいですね。だから日本は1年に200発ぐらい人工衛星を上げて普通なんですよ。今までの日本とはそういう状態だったんです。これが日本が技術立国っていう名前のもとですよね。ところが日本はね、今もう1年に数発、それを失敗が半分ぐらいっていうね。じゃあなぜそうなったんですかって僕解説するわけですよ。人工衛星の技術ってのはどういうものなのか、ロケットが失敗するときはどういうところで失敗するのか、僕解説するんですね。それはもちろん温暖化とかですね、それから集中豪雨とかですね、線状降水帯、みんな半分は嘘なんですけども、どこが嘘でどこが本当かっていうことを技術的に私解説するんですよ。だけど今は僕以外にほとんどそういうことを解説する人、まあ一人か二人おられますけどね。まあ昔はそれは三分の一ぐらいいたんですよ、もちろん。だからみんながなぜ家電製品が日本は強いのかとか言ったら答えることができたんです。ある程度のインテリの人は知識人は答えることができた。今答えられませんよ。みんな僕に聞いてくるんですよ。先生なんで民間ロケットは失敗したんですかね。こうですって僕は説明するんですよ。だからいかにね、もうその不幸を呼び、つまりみんなスキャンダルばっか話しますから、人と人との争いになるんですよ。だからみんなが不幸になる。しかも日本全体がダメになる。それだけだったらまだいい。またここで僕はね、落語会今度ね、皆さんぜひ落語会入会して、そこで人の悪口を言わない人生、ね。日本を発展させるのに自分も一つ活躍するんだっていう知識。それをね、ぜひ貯めてほしいと思うんですね。で、テレビが子供たちの未来も奪っていますね。子供たちかわいそうですよ。親がそんなことに興味を持ってたのかと、人のスキャンダルとか、そういうのだけに興味を持って、僕たちの時代のことを考えなかったのかと思っちゃいますね。教育もね、本当ね、先生方、僕は先生方の教育っていうのをですね、そうですね、5年ぐらいやってきたんですけど、日本のね、小学校、高等学校、中学校の先生は、明らかにレベル高いです。人格もいい先生が多いです。それはね、100人単位で僕教育してたんですけど、100人に5、6人はね、ちょっとこの人どうかなと思うことがありますけど、そんなことはね、世の中には、今世の中の人のね、テレビで毒されちゃってね、世の中の人の 80% ぐらいは、なんか事件起こっても、これを改造しなきゃなんない時でも、人にターゲットはって言って、人のスキャンダルを言ってますよ。もうどうにもなんないんですよ、そういう社会になったら。だからまだ学校の先生はいいですよ。だけど学校の先生の上にね、変な管理職がついてるんですよ。ね、その上にまた政府が文部科学省がついてますから、ますます悪くなっちゃうんですね。だからまあ簡単に言うとテレビが不幸を呼んでいます。個人のですよ。悪口の方にだけ興味が向くような、そういうだんだんだんだんレベルの低い方に行っちゃってる。レベルの低い方に行けば必ず不幸になります。それは喧嘩もそうですし、争い事もそうですし、犯罪も増えますし、事故も増えますし、お互いの人間関係も悪くなります。徳を積むとか人格が高くなるっていうのが人が幸福になる一番の元ですからね。だから落語界に入っていただいて知識をつけて旅行とかそういうのしてね、幅を広げて、それから落語界の人たちの中でね、日本を良くしようっていう人たちの中で話し合わないとですね、懇親を深めていただいたら必ず日本は良くなる。それが我々の子供たちの希望だと思うんですね。今子供たちは小学校でも中学校でも苦しんでます。いじめもあるし、いろんなことがあります。それはもちろんいじめは子供同士でいじめたりしてるんですが、その元を作ってんのが親であり、今の教育の内容なんですよ。それはやっぱりね、大人たちがもっといろいろ知識を持って、見聞を持って、それでね、落語会で盛んに見学旅行しましょうやっつったら、落語会は遊びのためにやるのかと。これが現在にテレビによって、どんどん人の悪口を言うようになってしまった人たちなんです。いい方に考えるわけです。そりゃそうだなと。東京なら東京とか、どっかに閉じこもって自分たちの仲間だけで話してたら、そりゃ自分も成長しないから、だから 日本がダメになるのかなと、そういうふうに思うのをやろうとしたら、そういう変なところからね、この批判が入る。これがテレビが不幸を呼んでるっていうことなんですね。ということで、みんなで心を合わせて、明日から年末なんでね、まあ、自己と落語、つまり自分のことを考えないで、みんなのことを考える。これをやったらみんなのためになるけど、結局それが自分のためになる。こう考えちゃダメなんですよ。これをやったらみんなのためになる。本当にみんなのためになる。本当に次の子供のためになる。全部他人のことを考えて自分の行動する。それが人間に幸福をもたらし、社会が繁栄するもとであると。絶対にそうだと思います。